皆さんこんばんは。玉ほじるしネトラジ、蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティの二子渡るです。今晩もよろしくお願いします。今晩はですね、ゲストにアナン・ルーシャさんをお迎えしています。アナンさん、ルーシャさん、僕ルーシャちゃんって呼んでるんですけれども、なんというか、なんて紹介したらいいのか非常に難しい人なんですが、最近仲間内ではですね、妖艶な魔女ということになっております。そんなルーシャちゃん、どうぞよろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。はい。緊張してる？
はい、すごい。
そう、緊張してる？じゃあ、ぼちぼち行きましょう。
はい、お
緊
願
張
い
しし ま
ます
。
す。
ルーシャちゃんは、なんて言ったらいいんだろうね。僕ら結構、密かに付き合いが長いというか、
そうです
な
ね。
んだかんだ言って
はい。
10年近くなるのかね。そこまでい
で、
かない。
リアルにお会いしたのは2006年であ
、
すね。
そっかそっか。
はい。
2006年か。じゃ、7
はい。
年ぐらいなのか
8年ぐらい、
な。
もう
8
8
年。
年ぐらいになり
やっ
ま
ぱ
す
10年
ね。
近いよね。
はい。あ、もうそんなに。
リアルに会ったの最初ってシドニ
そう、シドニーのプロ
ー？
セスワークのワールドワークで
ああ、
初めて、
そっか。
はい、お会いしました。
そっかそっか。あれが初めてか。
そうなんですよね。
なんか遠い昔だね。
ですね、もう。何世紀前かっていう感じ。
本当だな。あの頃ね、僕ら二人ともプロセスは結構熱心に
は
やってて。
い。はい。
わざわざオーストラリアまで行っちゃうんだから。
そうですね。すごく熱心だったん
す
で
ご
す
く
よ。
熱心だったね。そっかそっか。その後またね、二人とも結構プロセスからは離れてたりなんかして。
ですね。
ルーシャちゃんは最近では何をやってるっていうふうに言ってんの？
はい。最近、2010年にイギリスに留学1年半ぐらいして、その後帰国をしてから、なんか主に学校で働いてるんですけれども、スクールカウンセラーとして。
そっ
で、
かそっ
ま
か。じゃあ、
あ、
世を忍ぶ仮の姿っていうか、表向きの仕事としてはスクールカウンセ
はい。そうですね。
ラー。すげえ、仇だ。仇ではねえか。
硬いですよ、本当に。
おー、そうだよね。臨床心理士だもんね。偉いよ、本当にさ。でも臨床心理士なのに、イギリスに、まあ実質魔女修行に行ったわけでしょ？
そうなんですよね。はい。なんでよく、イギリスに何の目的で行ったのって聞かれるんですけど、
ほうほうほう。
職場とかでも、
ああ、
学校の職場で、
学校の職場で聞かれる。
で、セラピーの勉強しに行ってたんですっていうと、結構真面目な学校に行ってたのかなみたいな感じで、
なるほどね。
その人の想像の中で膨らんで、私はちょっと違う話題に逃げたりみたいな感じで。
実際に学んでたことって、向こうで例えば何やってたんですか？
向こうでは、ヒーリングとか、占星術とか、あとはサイキック能力開発みたいな、
おお。
ことをやってました。
サイキック能力開発ってなんかリーディングだったりとかするの？
リーディングを、瞑想して、リーディングして、で、まあそういうことですね。はい。
そうか。ヒーリングってのはどういうやつだったんですか？
ヒーリングは、スピリチュアルヒーリングって言われてるものなんですけど、イギリスだと、保険でヒーリングを受けれる病院がいくつかあって、
ほう。
で、そこの資格を取るためのヒーリングスクールだったんですけど、
へえ。
で
なん
も
か、
まあ、は
硬いん
い。
だか硬くないんだかわかんない世界だね。
でも、すごく、カリキュラムは硬い感じで、まあ、週に1回ずつしかないんですけど、ちゃんとケーススタディを何個かやって、で、そのレポートを、まあ、最初の初回のコースだと4人ぐらい、1人を4回分やって、それの変化をレポートにして提出で発表するっていうのは、ちょっと日本の臨床心理士のトレーニングのような
本当だ
感
ね。
じのことをやってましたね。
おー、すごいな。
すごいですよね。
すごいよね。イギリスは保険は民間っていうか、企業が
イギ
やっ
リ
てる。
スは国がやってい
みんな
て、
やっ
誰で
てる。
もタダで けれるんですよね。
ほう。
まあ、それ。
あ、そうだよね。医療、うん、ただだよね、医療費ね。
はい。
そうか。
旅行者でもただだったんですよね。
で、その保険でヒーリング受けられちゃう。
でも、そこの専門病院に行くまでには、やっぱり、近くのドクターに見てもらって、うん、で、そこから紹介されて専門病院行くっていうので、なんか、その、近くの病院に行くのに何ヶ月待ちとかなので、あ、何週間待ちとかかな。だから、
うん、
なかなかそこまで行けないっていうハードルがあるんですけど。
あ、そうなんだ。
だからお金持ちの人とかは結構、民間の病院に行ったりとかしてますね。
うん、ああ、そうなんだね、
うん。
民間の病院っていうのはまた別枠であるんだ。うん、
そうですね。プライベート病院は高いですけれど。
それは保険じゃなくて、自費で行くってこと？
そうですね。
あ、そうか。じゃあ、そういう民間病院っていうか、非保険医療っていうのもある。
はい。
別枠でね。面白いね。
別枠で。うんうん。
で、そういうところでやってる場合もあるわけね、ヒーリング。
どうなんでしょうね。で、私も向こうで具合が悪くなって、
うん、
日本の保険、一年とかの海外旅行、一年版の保険とか入っていてたんで、日本人がやってる病院とかに行けたんですけど、
うん、
で、そこで、そういうホメオパシーとか、ヒーリングやってるところに紹介してほしいって、その日本人のドクターに頼んだら、
うん、
そんなの聞いたことないって言われたので。
そうなんだ。
本当にあるのかなと思ってたんですけど、でもそのヒーリングのスクールに、
うん、
外部から来てくれた先生はそういう NHS って言うんですけど、うん、その病院で働いてますとかって言っていたので。
それは実在するとかいうのは
実在する。します。
わかったんだ。
はい。
なるほど。え、ヒーリングはそれは身体症状に対してのヒーリング？
そうですね。で、そこのスクールで、
うん、
1年ぐらい、そのスクールに通うと、
うん、
インターンシップっていうのもできるんですよ、
うん。
で、そこで、私も一回だけお手伝いしたことあるんですけど、
うん、
もうほとんど来てる人は、お客さんは身体症状で来てましたね。
例えばどんな症状に対してやるんですか？
なんか腰痛とかが全然収まらないとか、足が痛いとか、まあ、病院も行きつつ、そういうところにも来てるっていう感じで、結構ボランティア的にその、やっていたので、
うん、
結構いろんな層の人が来ていましたね。
なるほどね。それ、どういう基準でっていうか、西洋医学じゃなんかうまくいかない人とかが来るのかね。
そうですね。まあ、そこは紹介っていうよりも自分で、来たかったら来るみたいな感じの。
ああ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、その人の好みっていうか、そういうのもあってってこと、
うん、そうですね。人づてに聞いたりして来てたのかもしれないんですけど。
スピリチュアルヒーリングってなんかその遠隔っていうか非接触みたいな感じで、ね
はい、
やる。
はい。で、いや、ああ、その直接対面でやるときは体にも触れたりしてやります。
なるほど。これその説明のされ方としてはどういうあれなんですか、うん、こう宇宙のエネルギーを流すみたいな、そういう感じで。
そうですね。なんか、グラウンディングをすごく大切にしてるんですよ。で、私その後、シータヒーリングを習ったんですけど、
うん、
シータヒーリングは結構上とつながるみたいなところがすごく強調されてる感じなんですけど、
うんうんうんうん、
もうスピリチュアルヒーリングはまずグラウンディングが大事だって言われて、もうほとんど最初はそれのなんか瞑想したりみたいな
感
じでしたね。
へ
ぇー。で、で、グラウンディングして上と繋がってっていう、
うん、
なんかその通り道になるような感じ、
ね。なるほど。そうかそうか。いや、今喋ってて思ったけど、ルシアさんとそれなりに仲良しでお茶飲んだりもするけど、こういう話ちゃんと聞いたことなかったなと思って今めちゃめちゃ面白い。そうですね。うん。そうですか。じゃあそういうヒーリングがあって、
はい。
で、先生術。先生術って結構ね、
うん。
なんというか、大変なものじゃないですか。
そうですね。私も、随分長い間学んでるんですけど、
うん、
まだ、 まだまだなんか学ぶことがたくさんありすぎてっていう感じですね。
そうかそうか。
はい。
なるほど。そのヒーリングだったり、先生術だったりとか、
はい。
あと、サイキックリーディングみたいなやつを使って、はい、それぞれ別のところで学んでたって感じ？
そうですね。別のところで、あそこがいいよと言われたら、なんかとりあえず首突っ込んでみるみたいな感じで。
すごい。自由。そうだ。じゃあ、向こう行ってから決めたの、いろいろ。
そう。で、行ってみないとわからないと思って、うん、で、ヒーリングとかだと面接があったりして入る前に、でそのコース受けれるかどうかも事前に分からなかったんで向こう行って、うん、で面接受けて、うん、じゃあ9月から来ていいよみたいな感じで。
あれ英語ってもともと喋れたんだっけ？
いや英語も苦労してるんですけど、うん、まあ、学生の時に1年交換留学でアメリカに行ってたことがあるので、
うん、あ、そうなんだ。じゃあそれで、まあ、なんとかかんとか、
なんとか、なんとか、はい。
そうか。でもイギリスの英語って俺聞き取れないもんね。
あ、私も最初はイギリス英語全然わからなかったんですけど、アメリカにで最初学んだから、
うん、
でも今はアメリカの方がわからなかったり。
あ、そうなんだ。
うん。
それは音が、単語が。
多分アメリカにいた頃のレベルがそこまで到達してなかったっていう感じで、うん、その後イギリスで勉強したか、イギリスでいろいろやってたから、うん、イギリスでの言い回しの仕方とかが入って
きてる感じです
ね。うんうん。
なるほどね。で、先生術今、その後も、まあ後でちょっとね、詳しく聞きたいなと思うんです
けど、はい、
サイキックリーディングみたいなやつもやってたんですね、そしたらね。
そうですね。
じゃあ今それもやってって言ったら、なんか、その有料サービスのメニューとかにあったりする？
いや、私それは実はやりたくなくて。
やりたくない。
例えばセッションの中で、その人にとって何か必要な情報があるなとか、どういう手順でやろうかなみたいな時にちょっと聞いたりとかするぐらいで。
なるほど。
なんか
で、私、そのものでやるんじゃなくてね、
うん。なんかずっと疑問だったんですけど、で、このサイキックリーディングをする前に、スペインに行った時に、魔女と言われるすごい人に会ったんですよ。ロナウジーニョがもう訪れてるっていう。サイキック。
すげえ。
で、
うん、
なのに、で、日本人の中で結構有名な人で、
うん、
で、私も紹介されていったんだけど、
うん、
私のリーディング、されたリーディングは全部外れてたんですよ。
ほぉ。なるほど。
まあ全部とは言わないけど、ほとんど外れてて、聞きたかったようなことが。
うん、
で、一体、で、自分のなんか思い込みとかそういうのを読み取られてる感じで、
うん、
で、未来どうなっていくかとかっていうことが、
うん、
現実は全然違ったんで、で、一体リーディングって何の意味があるのかなとか、言われたことでそれに囚われたりとか、
うん、
そういうなんか疑問があって、
うん、
そのサイキックな情報を伝えることは、
うん、
そのクライアントさんにとってどういうことなのかなとか、ずっと向こうにいる間も考えていて、なんか遊びでやるのはいいんですけど、
うん
うん、なんかそういうお金払って聞きに行って言われたことに影響して、
うん、
なんかね、占い師に尋ねるのも同じような感じがあるかもしれないんですけど、
うんうん、それをこう、
うん、
それに振り回されちゃうようなことが起こり得ますもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、なるほど、面白いな。じゃあそのすごい人をもってしても、スーパー魔女をもってしてもそんなことだったっていうのがあって。
うんうん、でもなんかちょっとそういう力に憧れたり、うん、どうやるのかなみたいなのがすごく気になって、で、イギリスでそういうのを学んでみたって感じですね。
なるほどね。スペインはじゃあもっと前に行ってた？
その半年前ぐらいですね。
本
当に行く。
うん、なるほどな。そうか、そうか。いや、学んでみての感じはどんな感じだったんですか？
その、ロンドンでサイキックな ものを学ぶ前にフィンドホンっていうところに行ったんですけど、うん、でそこでフラワーエッセンスを作ってるマリオン・リーさんって人ご存知ですか？
マリオン・リーさん、わかんない。でも多分その人は有名、はい、フィンドホンのフラワーエッセンスの、はい、
そうです、そのそれを作った人なんですけ ど、でそのフラワーエッセンスをのプラクティショナーになるトレーニング受けたんですけど、
それがそれもやってたね。
それがあのイギリス行って初めて受けたワークショップだったんですけど、なんかそれがすごく良かって、でなんかもう花のエネルギーを感じて、コミュニケーションしながらどういうパワーがあるかっていうのをなんかリーディング植物をリーニングするみたいな感じのトレーニングのやり方だったんですけど、
うん、素晴らしい、それは良かったんだ。
なんか人と対話するとすごくいろいろ自我とかなんかいろいろ入ってきて難しい、なんか、
複雑ですよね。
植物だともっと結構ダイレクトに入ってくる感じがするんですよね。
それはその植物と対話して、その植物の、まあなんていうか薬効だったりとかっていうことを教えてもらったりするってこと？
薬効、双子さんがやられてるような意味の、意味との薬効とかもまた違うと思うんですけど、その花の持ってるパワー、エネルギーで、まあ、主に精神状態を改善していく感じですか、ね、
そうかそうか、
うん、
じゃあそのどんな精神状態の時にどんな作用があるみたいなことを植物から聞いていくっていうか、植物の、ね、
エネルギーを感じて読み取っていったりみたいな。
面白そうだな、
うん、でその植物と対話する時に、まあ、初めてだとなかなか分かりにくかったりするから、ちょっと今名前が急に出てこないんですけど、2本の棒を持って開いたり閉じたりするやつたりってダウジングを使って植物とコミュニケーションしたりしてたんですけど、でその開き具合とかでイエスかノーかで、植物に質問してっていうコミュニケーション取り方、あなたは水が十分ですかとか、ここの場所が好きですかみたいな、そんな質問から。
すげえ面白い。そうなんだ。
で、それ何日間かのコースだったんですけど、なんかそれやらなくてもなんか分かるようになってきて、で、なんかでも分かる、そのダウジングで聞く前にいろんな情報がパーッと入ってくるようになったんですよ。
さすが魔女。
それでダウジングで確かめて、なんかその答えの通りに覚えてるな、みたいな。
確認してっていうか、
答え合わせして。確認してっていう、そうですね。なんかすごいリラックスしてできたので。
そっかそっか。じゃあフラワーエッセンスはその後もやってるの？
それもやってないんです。
そうなんだね。もういろいろなことをやってみて。
なんか思いつきでいろいろやって、で、なぜか一番難しい先生術にこだわってるっていう感じなんですけど。
先生術がその特別なのはどの辺なんですか？
なんでしょうね。なんか学んでも学んでも、ずっと奥がある感じで、で、マニュアルがないんですよね。
マニュアルがない。
マニュアルがない。他のだとこういうふうに、例えばシータヒーリングだとこういうふうにやっていくみたいな感じで学んでいくんですけど、そういうものがなくて、ほんと先生術かそれぞれオリジナルで、皆さん独特のやり方でやられてたりして、
なるほどね、
うん。
そこにはなんというか、じゃあ、奥深さと自由みたいなのがあるんだ。
そうですね。
そうか。もともと先生術は 何らかの形で学びたいなって思ってたものの一つだった。
そうですね、先生術を勉強し、初めてちゃんとやりたいなと思ったの中学校3年ぐらいの時だったんですけど
そうなんだ、中学校3年の時にちゃんとやりたいなって思った。
で、でも当時って、うん、私すごく田舎に住んでて、
うん、
学校に通えるわけでもなかったし、うん、本当簡単な本しかなかったので、
うん、
それ読んでも全然できるようにならないなって感じで、難しいなと思って、で、ずっとやってなかったんですよ。で、ロンドンに行って、あ、そうだ、先生術の学校、その最初、中学生の時に、先生術の好きになるきっかけが、鏡隆二さんの雑誌の記事だったんですけど、で、その後、鏡隆二さんが翻訳してる、先生術っていうタイトルの本の著者のリズ・グリーンっていう人がいるんですけども、この人は、ユング研究所を多分出られてたと思うんですけど、ジューリヒの。で、その後、先生術と統合したようなものを、独自でいろいろ本を書いて、
うん、
でも結構イギリスの先生では彼女に影響をやっぱり何らかの形で受けてるような人が多いんですけど、
うん、
で、そこの学校に、そうだ、なんかリズ・グリーンはロンドンにいるんだと思って、
うん、
で、そこの学、まあ、毎週何か講座をやってたのでそこに顔を出したりとか、
うん、
あと先生術のスクール、まあ、基礎からまだやってなかったので、基礎講座も、1年間通ってたんですけど、それでもうどんどん、なんか面白すぎて、
うん、
で、
ハマ
っていって、そのリズ・グリーンがやっている学校の、
うん、
まあ、毎週講師が違う先生が来て教えるんですけど、
うん、
で、一番すごく気に入った、リン・ベルさんっていう方が、うん、いたんですけど、
うん、
パリからいつもロンドンに教えに来てた人なんですけど、うん、で、その人にセッションを受けたことがあるんですけど、
うん、
先生術の。で、まあ、心理先生術なんですけど、
うん、
で、それまでもロンドンで他の方に、見てもらったりしたことあったんですけど、
うん、
もう全く違って、
うん、
で、まあ、プロセスワークのセッションとかでやる、うん、結構長い時間かかるじゃないですか、うん、自分のことを知ったりしていくの、うん。そういうことがもうなんかホロスコープでその人にファーッと読み取られて、
うん、
あ、なんかすごく言葉にならなかったようなことが言われ、セッションで言われて、で、そこからどう解決していこうかなって思ってたこととかが、
うん、
今ちょっと見えてこないかもしれないけど、このぐらいの時期になると、
うん、
何かもっとはっきりしてくるよっていうようなこととか、
うん、
それに、で、自分の引っかかっていることは、こういうふうに、例えば私だと、私、すごく、シャイなんですけど、
うん、すごくシャイだよね。
で、だけど、うん、なんかそれは、まあ、私のホロスコープのある場所で、
うん、
まあ、月と、月、こんな話しても大丈夫ですかね。月と火星がコンジャンクションしてるんですけど、
うん、
で、しかも獅子座なんですけど、
うん、
って言ってもわからないですよね。
僕わかんないけど、わかる人いるかもしれないから行きましょう。
はい。
で、ちょっと待って、獅子座で月と火星がコンジャンクションってどういう感じ？
同じ、ほとんど同じ度数
で。あ、いいんだ、うん。
で、それが第五ハウスにあるんですけど、
うん、
もう月が第五ハウスで獅子座だと、もっとすごいアクティブな人で、
うん、
活発で自分の好きなことをどんどんやっていって、うん、結構人前に立ってたりとかするような感じのエネルギーを持ってるんですけど、
うん、
私はなんかそれと真逆な感じの、
うん、
で、で、それはそこに火星が乗っかっているから、
うん、
なんかそれを邪魔されて動けないんだみたいな感じ。
へぇー、なるほどね、うん。
で、まあそれを解決していくためには、そのカウンセラーっていう、うん、職業だと、
うん、
あまり自分表現できないね、うん、みたいな感じのことを言われて、 で、まあ、そのイギリスに行く前もずっとカウンセラーとして働いてたんですけど、その、なんか日本のカウンセラーになる過程って、なんか黒子でいなさいみたいな感じの教育を結構されるんですけど、表に出るより。
そうだよね。
で、まあ、その生き方が私にはすごい苦しかったっていう。
なるほど。
で、
すごくシャイなんだけども、隠れてなさいって言われるのもしんどい。
そうなんですよね。で、それを言われて、日本に帰ってからもっと前面に自分を出すような感じで、まあ、スクールカウンセラーとしてもするようになったら、すごく楽しくなっちゃって。
スクールカウンセラーでどういうふうにその切り替えてったの？
結構先生たちにもずけずけものを言ったりとか。
ああ、そうなんだ。
い
じ
や、
ゃあ、
ちょっと、
密室に閉じこもってる人であるのはやめちゃったわけね。
で、密接じゃなくても、前だと、その密接にいない時でも、なんかすごく縮こ
影
まっ
薄
て
く
な
し
き
て
ゃ。
たそうなんだね。
それが全然なくなったっていう。
そっか。おう、じゃあもっと結構オープンに人と関わるようになって
そうですね。
た。そしたら楽しくなってきた。
そうですね。
いいね。なるほど。
で、プロセスワークだと、そういう、例えばそういうふうな悩みが来たら、スタコさんどんな感じで、
さっきの
で、
ルシャちゃんみたいな。
そうですね。
ああ、ほうほうほうほうほう。そうだよね。どうすんだろうな。どんな風な悩み、相談として持ってくるんだろう。そういう時ってルシャちゃんが。これも苦しいけど、これも苦しいんです、みたいな感じなのか
で、何が原因かわからないみたいな。
な。あはは
まさ
はは。
かそこに原因があると思ってなかったから。
確かにね。
でもきっと二子さんならなんかうまく続いて出すと思うんですけど。
まあ確かに僕原因はわかんないけど、どうするのが一番エネルギーが湧いてくるのかっていうのをあちこちノックしてみて、フィードバックが大きいところに入ってくっていうのをまあやるだろうなと思ってでも多分、もともとね、ルシャさんのこと知ってて、シャイな感じで、人前に出るのが、っていうか、ずっと縮こまってるのはすごく違うんだっていうのを見抜くのは、ちょっとやっぱり技術がいるっていうか、簡単じゃないなと思う。
まあ、それが一瞬でバレてしまったみたいな。ほとんど喋ってないのに、みたい
すごいよね。なるほど
な。
ね。リンベルさんって言ったっけ？
ギンベルさんです。
そうか。で、その、リンベル先生のセッションが、じゃあ、すごい印象的だったというか、衝撃的だったという。
衝撃的で、ああ、こんなセッションいつかしたいな、できるようになりたいな、みたいな。
なって。
いや、なりたいですね。
ねえ、かっこいいわ、それ。で、今、じゃあ、ちょっとこれからやり始めようとしてるところなんですよね。
そうですね。で、まあ、セッションもなんですけど、まあ、前からワークショップとかやりたいと思っていて、で、
そうだよね。だから結局ワークショップとかそういうふうに人にオープンに関わっていくところっていうのが、実は結構やっぱりやりたい、保守的にもやりたいところ
やらないとダメだとか
なの。やら
言わ
な
れ
いと
まし
ダ
た。
メ。そっか。
で、それでシータヒーリングのインストラクターとかを取ったんですけど、でもあれも結構やることが決まっていて、自由度があんまり、まあ私にとってはない感じなんですよね。
そんなに自由にやれる感じじゃない。
もっとなんか楽しくやりたいっていう、体にダイレクトにガンガン感じてやりたいっていう、 感じで、で、その、そう、イギリスに行くもっと前の話なんですけど、タロットとかを学んだ時の先生が。
この引き出しの多さがすごい。タロットもやった。
いや、セミナーオタクなんですね、きっと。
そうか。だってプロセスワークだけでも相当やってたもんね。
ですね。でも結構早々やめちゃいましたけど。
で、タロットやってた時もあって。
タロットやってた時の、その、先生の教え方が、すごく、もうダイレクトに体とかで覚える感じのやり方で、例えばタロットカードの、その、人物のカードがあるじゃないですか。で、あれの、それぞれになってみてエネルギーを感じて、体を動かすとか。
そういう感じ。そんなの初めて聞いた。
やってたんですよ。
なるほど。
で、
うん、
先生術の、今まで学んできたやり方って結構知識を詰め込んだりとか、イメージを膨らませたりとか、そういう風な学び方は結構いろんな方がされてるんですけど、そういう体にガンガン聞いたりとか、体を動かしたりとかする。もしあったら私やりたいなと思ってたんですけど、あ、じゃあ自分でやってみようみたいな。
おぉ。
で、今、企画を考えています。
すげえな。体感する先生術。
ね。
へぇー。だけども、
うん、
あれでしょ？心理先生術ってさっきおっしゃってたそこ
に。はい。
うん。その心理先生術って言ったときには、いわゆる先生術でチャート読むと、もとはどの辺が違うんですか？
普通の先生術をあまり勉強してないので、ちょっと
よく。そうだよな、確かに。それしか知らない。うん。
で、昔占いショップに勤めてた時。
え、そんなこともあんの？
はい。
何やってたの、そこで。
そこはタロットと数秘術をやってたんですけど。
数秘もできるのか。
それタロットと同じ先生に習ったんですけど。
へ、
で、そこで、他の占い師さんとかの話を聞いていると、
うん、
結構この時にこういうことが起こるからこうしたらいいよみたいな感じで言われてるのを耳に聞こえてきて、で、すごい人もいたんですよ。もう何月何日にこういう人と出会いますとかって言って、
そんなことが分かっちゃう人もいた。
で、本当、ね、いや、先生術で。
先生術で。
うん、で、その人すごいリピーターが多い占い師さんで、
うん、
で、本当にその人と出会いましたみたいな感じで、
うん、
報告しに来たりとかしていて、
うん、
いや、すごいなと思って。
うん、すごいね。
うん、
そのレベルを目指したってわけね。
いや、私はそれじゃないなと思って。
あ、そっかそっか。
それは先生術なのかなっていう。
じゃあその具体的にバシッと、なんていうのかな。いわゆる当たった外れたみたいな世界でやっていくのが普通の先生術だというふうに、まあ仮に置いてみると、
うん、
それではないものをやろうとしてるって思います。
そうですね。
うん、
まあずっと心理カウンセラーとして何年もやってきているので、
うん、
まあそれをベースにっていう感じですね。
うん、うん、それをベースにするとどんな感じになってくるんですか。
うん、例えば、
うん、
私がリーンベルさんに言われたようなことをさっきの表現できないって言ってたこととか、
うん、
結構持ち帰って自分で実践していく感じだったんですけど、
うん、
で、まあ、いろいろワークをやってるので、まあ、どういうふうにやればいいかとかってわかるじゃないですか、自分、
う
ん、
そうだよね。
でも、一般に来られた方っていうのは、そういう、どういうふうにじゃあやればいいかとかっていうのが、うん、まあ、ではわからないと思うから、うん、そこも一緒にお付き合いさせていただいて、ワークをしたりとか。
なるほど、なるほど。
っていうことができればいいかなと思ってます。
なるほどね。そうか。さっき 昨日お話でね、リンベルさんのセッションを受けた時っていうのは、自分の課題っていうか、
うん、
どこを目指してどう行動したらいいのかってことのヒントが得られたんだよね。
う
ん、
そうですね。
実際にそのように行動していく、まあ具体的なところに落とし込んで行動していくっていうのは、ロシアちゃんが自分でやったところ
だ。うんうん、
そのあたりまでひっくるめて、カウンセリング的なサポートもできちゃうっていう、うん、それをやろうとしてるわけなんだ。
そうですね。
うん。それはすごいね。すごいね。
どんな風にできるか、今からちょっと、ワクワクしながら考えたいと。
はい、本当はね。
うん、
へぇー、そうかそうかそうかそうか。それは、なんというのか、個人セッションみたいな形でもやっていくってこと？
そうですね。
うんうん、
まあ、今、学校の仕事が忙しいので、3月あたりからできたらなと思って、準備を進めています。
うん、じゃあ来年スクールカウンセリングの仕事をちょっと減らしたりして。
はい、だいぶ減らします。
だいぶ減らす。
はい。
もう人生変わりますね。
はい。
その辺っていうのはチャートでも出てるんですか？
あ、今年は結構、
うん、
もっと広がっていくような年なので。
なるほど。そっか。じゃあ本人、もう星回り的にも納得感が
ない
ながら、いけるんだね。
うん。
今じゃあそんな、
言うよ、
これね。
ごめんなさい。
なんか言おうとした。
はい、それで、広がっていくんだろうなと思っていて、
うん、
でも、すごい私は結構、めんどくさがり屋な人が、なんですけど。
そうなんだ。
怠け者っていうか。だから、そんな、なんかやりたいなと思って、って言っても形になってくるのかなと思っていたら、ふたこさんにこんな風に声をかけていただいたりして、ありがとうございます。
あ、いえいえいえ、よかったです。いやでも、その話をちらっとこの前ね、していただいた時
に、
それちょっとなんだよ、面白そうじゃないかと思ってた
もん。
そうか。じゃあ一気になんか結構変わるね。
なんか変わってきそうですね。
うーん。
なんか形が見えてきたっていうか。
うん。日本に帰ってきたのはちょっと前でしたもん。
2011年の秋頃ですね。
そっかそっか。
はい。
2年ぐらい
経った。2年ぐらい経ちましたね。
その間はなんというか、準備期間というか。
ちょっと占いの店に勤めてみたり。
そうなんだ、その間に。なるほどね。
地震の後だったので、
うん、
福島のこともすごく気になっていたので、
うん、
なんかその震災から避難してきた人たちの支援とかも、仕事でしてたりとか。
あ、そうなんだ。
はい。
それは何、臨床心理士のもの？
学校を回ったりして、
したね、
帰国してすぐぐらいは。
そっかそっか。
はい。
結構ね、臨床心理士、組織的に、僕の支援してたもんね。
あ、そうなんですか。
確か、結構、なんかそういう呼びかけ
が
あってやってたと思う。そうなんですね。で、まあ、そんなことやりながら、業界のリサーチもしながら、準備してたと。それが、ここへ来て、ついにやっちゃおうかなってところに来てるわけなんだ。
ですね。いろいろ整ってきた、来たかな。
そっか、そっか。その、オープンにしていくとかっていうのは、
はい。
それまではなかなか出せなかった部分なんでしょ？
オープンにしていくっていうのは。
自分をこう、目立たせるっていうか。
そうですね。
うん。それができるようになったってのはどういうことだったの？
あ、それはシータヒーリングのおかげが多いですね、結構。
あ、そうなんだね。
うん。
なるほど。じゃあなんというか、いわゆる、ブロックが外れてきたっていうか、
そうですね。ブロックを外すのはシータヒーリングはすごく、
ね、得意
やりやすいですね。
で、それ外れてきたら実際行動が取れるようになったっていうか。
とか、気持ちの面持ちようとかも全然違いますね。
そうなんだ。
なんか怖いもの 怖いものがなくなってきた感じで、
うん、
ですね。
そうなんだね。
うん。
シューターでそれはセルフヒーリングしたってこと？
セルフでもやったし、あとは15日間のなんかトレーニングとか長いコースがあるんですよ。
うん、
それが一番大きかったですね。もう15日間、ちょうど私が参加したのは参加者4人しかいなくて、うん、で、毎日15日間ペアワークをするんです
けど。濃いな。
しかも1人1時間ずつ。
ほー。
もうどんどんどんどん向き合って、うん、変化し、変容していかざるを得ないみたいな。
すごいね、そう
なんですけど。
どっちかって言ったら荒行に近いぐらいの。なるほど。じゃあその期間に結構変わったなって言ってことだ。
変わりましたね。
そうなんだ。え、それいつ頃の話？うん、
それもロンドンで受けたんですけど、うん、震災の後の夏ぐらいですね。あ、そう
なんだ。帰ってくる直前ぐらいなん
だ。うん、はい、はい。
そうですか。すげえ。そっか。なんか、いろいろな、こう、運命の流れというか、そういうのを感じるね。で、個人セッションで心理占星術もやっていくし、個人セッション他にも何かやるんですか？基本、心理占星術をメインにしていく感じ。
あ、メインに。シータヒーリングとかでもやってたんですけど、まあ、メインを占星術に移行していきたいなっていう感じです。
うん、それがやっぱ面白い。
はい、面白いし、まあ、組み合わせてやりたいんですけど、
うん、
まあ、占星術メインで、あと出てきたものを他のいろいろな
補助的
セラピーで。
うん、
はい、
うんうんで。心理占星術、なんかセミナーとかもやるっておっしゃってた、さっき。
まあ、うん、そうそう、セミナーを、まあ、今ちょっと案を練ってるところなんですけど、
うん、
自分の、瞑想とか、その、体の動きとかで体感しながら、
うん、
学んでいく感じですかね。
おおおおおお、そうなんだね。そうか、そうか、さっき言った、その、
うん。うん、星座のエネルギーにな
ったりとか。星座のエネルギーになったりとか。うん、すごいね。そう、確かにでも面白い。聞いたことないけども、なんかルーシャちゃんっぽいよね。
うん、いろんな、今までやってきたのを、うん、ごちゃまぜにして、
うん、組み合わさって。
組み合わせてみたいな。
うん、で、そのなんかいろいろせっかく学んできたものを、
うん、
こう自由に組み合わせたりできるっていう、うん、そういうのをやりたいんだね。
う
ん、
そうですね、
うん。それやろうと思っていろいろ考えたりすると、
うん、
楽しくなってくるんだ。
はい。
ああ、そうか、そうか。で、その辺のことを、じゃあ、セミナーとかでもやったりするし、心理占星術の個人セッションなんかに、
はい、
で、
はい、
なんかこれ、目指すところとかってなんかあるんですか？業者さん的に。
目指すところは、そう、この前、二子さんに、目指すところが、
うん、
タコさんで結構地球のためにとかいう感じで、
うんね、
が、
そう。
動機で動かれてるか、活動されてるじゃないですか。で、私の周りも結構そういう人が多かったり、
あ、そうなんだ。
で、ちょっと、上辺でみんなのためにみたいな感じに言うと、それいいねとか言われたりしてたから、
うんうん、
なんかそういうのが動機にないと、
うん、
いけないんだみたいになんか思い込んでたとこがあって、
うん、
で、何がやりたいか分かんないみたいな感じだったんですけど、
うん、
で、あ、で、で、で、二子さんに、
うん、
私すごいいろんな人にかっこいい活動してるとか思われたいと、
うん、
この前話してたと思うんですけど、うん、
そうだよね、
うん、だけど、やっぱり根本にはただ楽しい、楽しく過ごしたいみたいなところがあるかなっていう。で、学校で子供たちと関わるのもすごく楽しくて、
うん、
その、うん、助けたいっていうの全然ないんですよね。
うん、
変えたいとかもなくて、 ただその人が自分の今まで見てた見方をちょっと広げたりとか、うん、気づく助けになると私が楽しいっていう感じ、
うん、
そこが動機なのかなと思って、
うん、なるほどね、
うん、ただ、はい、相手の気づかせたいとか変えたいとか全然、
うん、
それは動機じゃなくて、
うん、
そうなると楽しいみたいな感じですかね。
まあでもやっぱそうだよね、
うん、
うんうんうん、もう楽しいことを追求するんだ、
ね、うんうん
うん、僕も地球の未来がどうとかとかしょっちゅう言ってるんだけど、
うん、
僕の中の別の部分はそれどうでもいいとも思ってんだよね。
うん、
とか言うと怒られちゃうかもしれないですけど。うん、怒られちゃうかもしれませんけど、僕の中の別の部分はそれどうでもいいとも思ってて。
そうなんですか？
うん。そうなんです。
仮面ですか？
仮面っていうかね、なんていうのかな。今のさ、その、ルシアさんの言ってくれた言い方に近いんだけどさ、
うん、
これやってって、今、地球の状況って、すごい危機的なものだって僕は思ってて、でもこれが変わってくるっていうことが起こっちゃったらそれ最高面白いよねっていう、なんかやっぱその楽しさのなんだよ、うんうん、
規模が大きいですね。
規模が大きいけど、うん、でそれそこがそういうのを見てみたいとか、
うん、
そこで変わってきちゃったら面白いじゃんっていうところがやっぱメインで、
うんうん
うんうん、最終的にまあ変わんなかったとしたら、まあそれはそれでしょうがないっていうか、僕のせいじゃないっていうかさ。
うん
うん、でもそこで自分なりに自分の持ってるものをいっぱい投入して、何かそういうのが見れたらそれが楽しいだろうなっていう、
うん
うん、なんかその気持ちなんだよね。
うん、うん。
だからなんかね、今、楽しさって言ってくれて、
うん、
ああ、そうだよなって改めてちょっと思った。
私は結構それが今子供たちに向いてるのかな。
子供も楽しそうだもんね。エネルギーいりそうだけど。
いや、でも結構、ティーンエイジャーの子たちと関わるのが大好きなので。
そうか、そうか。
エネルギーっていうより、精神力って感じですかね。
そっか。精神力いるので、精神
みんなすごく病んでるから。
あ、そうか、そうか。今スクールカウンセラー何個やってんの？
え、5校やってます、
ね、5校やってんの、
はい、
すごいね。
ちょっとやりすぎましたね。
それだけで相当ハードワークだね
です ね、 ね、よく1年頑張ったなと思って。
そうか。え、中学校？
いや、今、小学校から高校まで、
どれも
全部行ってます。
へぇー。なるほど。一番今、楽しいのは、どのぐらいの年代？
ああ、やっぱり中学生と高校生ですね。
うん、結構、それなりに、大人の、部分ができてきてる、
うん。そうですね。うん、
そうか。で、そして、その分、精神力がいる。体力も。小学校は大変って感じです
ね。本当精神力かな。動じない。フォーリディング力。
なるほど。で、いろいろ、なんというか、ある意味、精神的に大暴れしてるような、こう、ガチホール着てたりすると、
うんうん、
やったぜ、しめしめってちょっと。
すごい思いますね。
そうだよね、満足感あるよね、そういう時。なるほどな。で、大体それをじゃあ今度減らしてって、
うん、
だけどもまた違う楽しさの追求に今突入してるんだよね。
そうですね。なんかやっぱり学校も何年もいると私多分世界が狭すぎてダメになっちゃうんですよね。なんかもっと広いところで、
うん、
広い世界で生きていきたいっていう感じなので、
うん、飽きちゃうっていうことだね。
まあ飽きちゃう、うん、悪く言えば飽きちゃう、
うん、って感じ。僕も飽きちゃうんだよね。
あ、そうなんですか。
そうだ。地球の未来とか言ってると、うん、あ、もうちょっと飽き ないだろうなとは思ってるけど、もうちょっと狭い範囲
で、すごい、すごくワークショップとかの幅も広い、いろんなワークショップされてるじゃない
ですか。いや、そうなんだよ。それがやっぱね、
相当広いですよね。
同じことやってらんないの。自分の中でコンテンツが大体固まっちゃったりすると、飽きちゃうっていうか、だからさ、商売的にはさ、本当はもうがっちりしたコンテンツができてまして、これを講師まで要請して売ってきますとかっていうのの方が、もしかしたら、ね、ビジネス的にはいいのかもしれないんだけど。
そうですよ。
そう。でもね、そういうのだと僕が飽きちゃってできないっぽいんですよね。そう。
私もですね。
しょうがない。まあ、楽しさを追求するしか
ないですね。
ツイッターへのコメントが来てるんで、ちょっとご紹介します。清月さん。清月さんって今ね、ルーシャちゃんと一緒にセミナーを企画してくれてる。
はい。
清月会の清月さんですね。で、ルーシャさん、とても謙虚だけれど、想像以上にもっと引き出しの多い方で、何を聞いても何かは出てきちゃうっていうか、びっくりしました。努力されていて、すごく基礎しっかりされた方なんだなぁと感じます。すごいです。尊敬って書いてあります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ねえ。いや、引き出し、今日聞いただけでも引き出し多さよくわかりましたっていうか、多分もっとあんだろうね。
いやー、でも、なんか話してるといろいろやりすぎてるなぁと思って。
ほ
んと？ちょっと。なんか。ちょっと恥ずかしくなりました。
そうなんだ。でもまだなんかまた面白そうなことあったら学ぶでしょ、
はい、やりますね。
ねえ。大そうだもんな。これでその好きなことを探求してる限りにおいては、本人としては努力してるって感じじゃないもんね、きっとね。
遊んでる感じです、
ね。遊んでる感じ。素晴らしい。なるほどな。いやー。あと7、8分なんですけれども、
はい、
よかったら、今後の活動でね、何か告知とかあったら、ぜひと思ってるんですが、
はい、今週末、日曜日に、はい、日曜日に、
16日日曜日。
はい、16日日曜日、夜の7時から、渋谷の、ちょっと名前が出てこないんですけど、で、友人の CD のリリースパーティーがあって、
友人の CD のリリースパーティー、
まあ、もともと友達の友達の方なんですけど、イビザに住んでいて、で、まあ、時々日本に DJ をしたりとかして帰ってきているんですけど、
どこに住んでる？
イビザ。スペインかな？
へぇ、
スペインの、島だと思うんですけど、私も行ったことないのでよくわかんないんですけど。
で、たまに日本に帰ってくる。
帰ってきて、この前は三宅洋平さんの、前でイベントとかよくやってたじゃないですか。その前によく、ボランティアで DJ もやったりとか、されてた方らしいです。
そんな人が知り合いにいるの、
まだ知り合ったばっかりですけど。
そうか。で、
その人のリリースパーティーで、
ま
あ、セッションとかのブースを出すことができるので、で、そこで、占星術のとか、まあ、タロットとかの、まあ、簡単な、ちょっと短い時間で簡単にできるようなイベント、セッションをやろうかなっていうのが、まず一つです。
すげえ。それっていくらで受けられるんですか？
まだ価格ははっきり決めてないですけど、はい。まあ、10分1000円とかで、まあ、10分ごとに1000円という形でやろうかなっていうふうに考えています。
なるほど。
まあ、お試しっていう感じですね。パーティーに来た方に。で、あと、3月29日、土曜日に、これは、またこれも仲間内でやるんですけど、まあ、夏頃から企業塾っていうのに行ってたんですね。で、まあ、その時何をやりたいかわからなかったので、 まあ、自分の整理になるかなと思って行き始めたんですけど、まあ、10人ぐらい参加者がいて、でその人たち合同で自分の、まあ、これから皆さん起業する方ばかりなので自分の持ちネタを提供して、で、まあ、楽しもうよっていうような会なんですけど、でそこで30分間さっき説明していた心理占星術の、ミニワークショップをやろうかなって思って、まあ、そこで初めてやろうかなって思ってます。
なるほど。それ2つのイベントはどっちも一般の人も行けるんですか？は
い、そうですね、どちらも一般の人も、はい、
どうやって調べたらいいんだろうな、ブログとかってなんか、
ブログにも、はい、載せてますし、この今日の、
うん、
ふたこさんがアップしてくれたサイト、
あ、そっかそっか、
ブラジのサイトにも、はい、リンクが載ってます。
あと多分ツイッターに、うん、サッチンがツイッターとフェイスブックにディレクターが流してくれるかな。
あ、そうなんですね。
どうも、これなんか、ブログを検索しようと思ったら何で行ったらいいのか、
はい、私のブログは、
名前で行けるのか、
名前で行けるんですけど、漢字がすごく難しいので、アナンルーシャって、ひらがなで全部入れると、うん、まあ、本当に一部のところだけ出てくるように。
あ、
何出てきます？
出てくる。アナンルーシャって入れたら、はい、トップに。
トップはシータヒーリングの。
シータヒーリング。
はい。
うん、その次が。次
がブログですね。
ブログ、ブログが出てきて。
はい。
うん。みたいな感じで。はい、まあ、この辺辿ってったらどっか。
あったらどっかに。はい、辿る。
なるほど。あとは、その、個人セッションとかはこの後またやってくるのは、はい、そのブログとか見てたら、
ブログとか、はい、ホームページもあるんですけど、うん、まあ、ブログからもリンクがあるので。
なるほどね。
この、アナンルーシャって漢字とカタカナのやつで入れてもらえると、ホームページ、あと、名前、サイトの名前がフルオブライトっていうので、
フルオブライト。
フルオブライト、ルーシャとかで入れると、出てくるかな、
うん。なるほどね。
はい。
アナンルーシャはちなみに、我だよね。五の口と、はい、我に南。アナン。で、ルーシャはカタカナで。
はい。
うん。多分それで調べたらすぐ出てくる、
ね。はい。
うん、うん、うん。というわけですな。素晴らしいね。楽しみだね。その、心理占星術はいつ頃から受けられる？
3月中旬頃からの予定で、まあ最初なので、1時間3000円で。
うん、1時間3000円。
で、
うん、
まだちょっと限定数でやろうかなっていうふうに。
なるほど。
思っています。
も
し興味のある方は、
早めに
問い合わせてみてください。
おぉ、俺受けたい、それ。
本当ですか。
うん。
じゃあぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そっかそっか。うん。へぇー、そっかそっか。僕の方の告知もちょっとしてもらっていいですかね。
はい、はい、お願いします。
はい。僕はですね、今、最近熱いのがですね、リアルタイムになんかライブでいろいろやっていくっていうのがあって、オープンカウンセリングって言って、このカウンセリングを人前でというか、その参加者の中からクライアント役の人を募って、その場でカウンセリングしていくみたいなことをですね、やって、後からそのセッションを振り返りするみたいなことを、先日も大分でやってきたんですけど、今度、今週末、名古屋で2月15日の土曜日にあるのと、それから、来週の金曜日平日ですね、渋谷であります。それからですね、あと、さっき決めたんだよな。いつだったっけな。その後もですね、さらに、オープンカウンセリングやりながら実況中継するっていうことまでやっちゃおうという話をですね、今、それこそ清月会さんと一緒に相談していて、うん、そんなことを、4月6日ですね。ちょっと先ですけれども、そんなことを、やろうとしています。それからですね、森のワークショップが今、熱いところで、2 月の22、23、来週末ですね、に、死と誕生っていう森のワークショップで、これ、あと残席わずかなんですけれども、インディアンのシェルターを落ち葉と木の枝だけで作って、そこで死と再生の儀式をやるみたいな、そういうワークショップを森の中でやるのと、3月の21から23の3連休で、その自分の中の痛みに開かれていくことで、そこから自分の中にある深い願いにつながっていくって、そういう2泊3日のワークショップを計画しております。で、このあたりは、風使いの小屋のブログとか、あるいは僕の Facebook を購読していただくと、随時情報が見られるかと思います。というわけで、ね、あっという間の1時間でしたけれども、古橋さんなんか言い残したこととか。
あります。
あります。お、はい、よかった。
すいません。うん、清月会さんから、私も今ワークショップを企画していて、
うん、
で、4月から連続講座で、
う
ん、まだちょっと日程も、場所も決まっていないんですけど、まあ、4回ぐらいのコースを考えていて、で、さっき、3月末にミニワークショップをやるって言ってましたけど、それはもうほんと触りだけなので、もうちょっとその体験を深めていけるようなワークを今考えています。はい。
4月からですね、それが。
はい。
連続も 4回ぐらい。
4回ぐらいですね。
で、心理先生術っていう。
はい。
さっき言ったいろんな星座のエネルギーを感じてるかっていうことでも。
はい。
うん。それを計画中。
計画中です。
もうちょっと踏み込んだのが分かるってわけですね。
はい。
うん。これすごいよな。体感する先生術って初めて聞いたもんね。
ですね。うん、本当に受けたいなと思っていて、
うん、
いろんな海外の先生とかも探して見ようとしたんですけど、
うん、
いないので。
あ、そうなんだね。
で、
もしかしたら世界初ぐらいの勢いだね。
うん、で、タロットとかやってる、その私が習ったタロットの先生、さっき言ってた、ちょっとエネルギー、その人物になって動いてみたりとかっていうようなワークをやってる人たちがいる団体っていうか、そういうところで先生術やってる人があんまりいないので、もしいたらきっとやってたと思うんですけど、
うん、そうかそうか、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日もね、本当にありがとうございました。いろいろ聞けて、あ、もうそうだったのかみたいな、今更ながらの話をいっぱい聞けて楽しかったです。
いや、もう思いつくままに話していて面白かったのかなと、いろいろ、
かなり面白かったと思うよ。
あ、そうですか。
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、リスナーの皆様もどうもありがとうございました。じゃあ今日ここまでにしましょう。はい、ではでは皆さん、ごきげんよう。